一般質問12月9日10日都市計画道路332号中大野中勝線の松ヶ丘工区について森正義。二次元コードがあります。質問1、現在の進捗状況を伺う。2、松ヶ丘工区完成に伴う幹線始動20号線の交通量変化予測について伺う。3、幹線始動20号線沿いは中央分離帯があり、沿道施設利用車両の U ターンや逆走が見受けられ危険である。幹線始動21号線との交差点も含め、交通安全対策について見解を伺う。答弁。1、常磐線橋梁仮設工事の下り線側を施工中である。2、岡田橋を通るルートと自由が丘方面を結ぶルートを利用する車両が松ヶ丘工区に転換し、常磐線の南北を行き来する車両も移行して、交通量は増加する認識である。3、議員指摘の行為は危険であり、対策について警察と協議を進める。幹線始動21号線との交差点は、通学路交通安全プログラムに位置づけがなく、学校関係者等の要望を確認する。写真、都市計画道路332号、松ヶ丘工区。写真終わり。その他の質問。市民センター施設予約管理システムについて、運用状況及び問題点、今後の方向性は、公共物の盗難被害の状況と対策は、カスタマーハラスメント対策について、渡辺金也、二次元コードがあります。質問、市役所をはじめ、教育、医療、福祉、サービス産業に至るまで、カスハラや不当要求行為が増加している。これらは、労働者の精神的負担の増大や、モチベーションの低下を招き、有能な人材の流出、人材確保や雇用機会の縮小につながりかねない。カスハラは、単なる接遇上のトラブルではなく、人材の確保と定着に直結する構造的課題であり、地域経済を守る上で看過できない問題である。実効性あるマニュアル作りなど、市内事業所の模範となる対策を強く求める。答弁、カスハラに対する市としての対応方針やマニュアルの作成を進めており、今年度中の運用開始を目指す。また、マニュアルを円滑に運用するため、職員の実践的な対応力の向上に資する研修を行う。その他の質問、市職員の適正配置と業務体制の再構築を、水戸駅前の空き店舗、空きビルの活用促進策は、駅前再生に向けた民間投資を誘発する税制措置を、5歳児健康審査後の切れ目のない支援体制を、中庭由美子、二次元コードがあります。質問、4月から5歳児健康審査が始まる。検診の結果を踏まえ、適切な支援につなげることが重要である。1、発達障害の疑いのある子どもや、生育環境が気になる子どものフォローアップ体制について伺う。2、子どもの個性や家庭の状況を把握した上での手厚い支援が必要であり、そのためには質の高い人材の確保と関係機関との連携が不可欠である。今後の体制強化について伺う。答弁。1、子ども発達支援センターでは、臨床心理士や言語聴覚士等による相談や療育・言語指導のほか、保育所等への巡回訪問指導など支援体制を整えている。 今年度言語聴覚士の増員を図った。また、教育委員会と情報を共有して、就学相談会での支援に生かすなど、関係機関との連携をさらに強化する。イラスト、5歳児健康審査、イメージ。イラスト終わり。その他の質問、マイナ保険証の強制について、市民の権利を守るため、従来の保険証の復活要望を、池上団地内の崩落した擁壁と水路の安全対策は、介護事業所へ物価高騰対策と処遇改善の支援を、田中雅樹、二次元コードがあります。質問、物価高騰や介護報酬等の改悪で、介護事業所の経営危機や人手不足が深刻である。しかし、県内介護事業所の国・県の支援制度への申請は6割にとどまり、県は予算を13億円も使い残している。経営が大変な事業所ほど支援が届いていないことが懸念される。国に申請の簡略化を求めるとともに、未申請の事業所への申請支援や、市独自の減収補填の実行を求めるがどうか。答弁、市内でサービスを廃止した介護事業所の約半数が経営困難を理由としている。県自市の支援金は、申請漏れがないようメールで情報提供しており、今後も情報発信を速やかに行う。市独自の支援予定はないが、国・県に処遇改善に向けた財政支援を要望し、活用できる事業を速やかに周知する。写真、介護人材確保に取り組むハローワーク水戸。写真終わり。その他の質問、就活相談窓口を設置し、就活支援の拡充を、就活の週は終わりという字。高齢者の居住確保に向け、居住支援法人と連携を。浜見台霊園の合葬式墓地の増設を求める。
食用油の回収事業における回収拠点の拡大を。なめかわゆり。二次元コードがあります。質問。市は、8月20日から家庭で出た使用済み食用油の回収を行う事業を開始した。脱炭素社会に向けた取り組みとして、持続可能な航空燃料の原料となる使用済み食用油の回収供給体制づくりを目指し、民間連携で行う事業である。現在は市内3カ所に回収拠点を設置しているが、遠くて負担との声を聞く。今後は各市民センターやスーパー等に拡大し、徒歩や自転車でも利用しやすくなれば、市民の利便性向上に資すると考える。見解を伺う。答弁。来年度からの本格実施に向け、今後はでき得る限り多くのスーパーマーケット等に協力いただけるよう努めるとともに、市民センター等の所管部署とも協議を進めながら、市民負担の軽減につながるよう回収の仕組みを整える。写真、回収に使うリターナブルボトル。写真終わり。その他の質問。精神障害者保健福祉手帳について、更新時に生じる不都合の解消策を。障害者手帳スマホ用アプリ、未来ロ ID の周知徹底を。市総合福祉作業施設の公的運営の意義は、田尻由紀子。二次元コードがあります。質問。市総合福祉作業施設の利用者や家族から、引き続き安心して通える、施設運営体制の継続を望む声がある。行政が関与することで、 誰もが必要なサービスを受けられる体制の維持、質と安全性の保障、政策形成への反映等が可能と考える。施設を公的機関として運営していく意義について見解を伺う。答弁。民間での対応が困難な、障害の程度が非常に重い方等に対しては、専門的な職員体制や設備のある公設施設が継続的な支援を行う必要があると考える。行政の役割や施設の老朽化等、様々な課題を総合的に整理するとともに、施設の運営管理を行う社会福祉協議会と連携を密にし、利用者等が抱える不安や悩み等に丁寧に応じながら、公的施設の在り方の検討を進める。写真、市総合福祉作業施設。写真終わり。その他の質問。児童生徒の健康診断について、再検査の受診勧奨の現状と継続的な保健指導は、未受診者の受診機会確保と助成を、一人親家庭向けのリーフレット作成を、鈴木のり子、二次元コードがあります。質問、一人親世帯を対象に実施した国の調査によると、相談相手がいない割合が、母子世帯では 21.9%、父子世帯では 45.2% となっており、社会的に孤立しやすい傾向がわかる。市には、一人親家庭を支えるための制度や相談窓口があるものの、その存在を知らない、必要な情報にたどり着けない等の声を聞く。支援につなぐための入り口を整えることが重要であり、一目でわかるリーフレットの作成を提案する。答弁。子ども政策課に子育て支援相談員を配置し、適切な支援策の利用につなげている。また、県作成のしおりの配布や、市ホームページ等への情報の掲載により、周知を図っている。支援制度が多岐にわたることから、議員提案も含め、より効果的な周知方法の検討を進める。写真、神奈川県秦野市のリーフレット。写真終わり。その他の質問。認知症ケアの質の向上について、ユマニチュード技法の周知活用は、地域共生社会の実現に向けた取り組みの強化を、本市財政の透明性を確保するため、事務事業評価の実施を、池田裕樹、二次元コードがあります。質問、本市は令和2年度以降、包括外部監査を導入したことで、行政評価を休止した。包括外部監査は年1回、特定のテーマのみが対象で、大半の事業は10年以上チェックされない。事務事業評価は、市が実施する事業が効果を上げているのか、税金が無駄になっていないのかを確認する仕組みで、包括外部監査とは法的に目的が異なる。事務事業評価を再開・公開し、公金を扱う立場として、市民に対して説明責任を果たすべきだ。見解を伺う。答弁。包括外部監査は、喫緊の社会情勢等を踏まえ、監査の必要性の高いものを対象とし、行政評価を上回る改善効果を得ている。今後も注力して、事務事業改善を図り、その結果及び措置状況を公表することで、財政の透明性確保に努める。図、行政評価概念図。出典、つくば市行政評価の概要ホームページ。図、終わり。その他の質問。小規模特認校について、校長への後押しで 特色ある教育を。公募型人事活用でより魅力的に。東部公園の整備状況と地域住民への説明は、藤沢康彦。二次元コードがあります。質問。完成までのスケジュールとこれまでの総工費は？答弁。平成29年度に多目的広場を、令和6年度にサッカーグラウンド2面のうち1面の共用を開始し、これまで整備費として約14億6000万円を支出した。令和8年度以降は残りの1面をはじめ、管理棟や照明設備等の整備を進める。質問。整備に関する地域住民への説明と、防犯やトラブルに関する対応は？答弁。令和7年10月に地域住民と意見交換を行い、今後の整備内容や管理運営面について様々な要望等をいただいた。公園利用者のマナー向上をはじめ、交通ルールの周知徹底や夜間の防犯対策の強化等が挙げられている。具体的な対応策を検討し、地域住民に丁寧に説明するとともに、意見交換を重ね、公園の整備や適切な管理運営に努める。写真、東部公園。写真終わり。その他の質問。在宅要介護者で行方不明となった人数と状況は？プレコンセプションケアに関する啓発活動は？地域子育て支援拠点間の交流は？児童生徒個々へのオンライン英会話導入を。黒木勇。二次元コードがあります。質問。個々の習熟度に応じた英語力向上には、マンツーマンの会話機会の確保が有効だが、AET と1対1で話す時間を確保するのは困難である。個々のレベルに応じた英会話の実践等が図られ、費用対効果も高いネイティブ講師とのマンツーマンのオンライン英会話が受けられる体制の整備を図るべきと考える。一部の中学校をパイロット校とした試行的な実施の検討はあるか？見解を伺う。答弁。柳川小学校での実践等を検証し、市独自のオンライン英会話の実施可能性の研究を進める。外国人講師との1対1のオンライン英会話は、英会話力等の向上に有効な手段の一つと認識しており、学校現場の実態を踏まえながら、英語教育の充実に向けた方策を検討する。写真、市内小学校の授業の様子。写真終わり。その他の質問。聴覚障害者のための災害時バンダナ導入を。災害時の情報伝達支援の現状と課題は？デフリンピックが示した共生社会の実現を。
千葉公園パーク PFI 事業の運営方針等は、内越美和子。二次元コードがあります。質問。令和8年春の開業に向け、1、市民から愛され、観光客の集客にも資する施設となるための運営方針。2、本市農産物の積極的な販売と集客方法。3、県や町内での連携体制について、それぞれ見解を伺う。答弁。1、花火大会や梅祭り等とコラボした催しや、芝生広場や焚き火ラウンジ等、日常的に楽しめる空間を提供し、平日も含めた通年での集客を図る。2、産直マルシェでは、
JA 水戸と連携した地元農産物の販売を行い、SNS 発信やノベルティ配布により、認知度向上と販売促進に努める。3、県、市、事業者で連携協議会を設置し、誘客促進や PR の充実等に取り組む。関係部署と連携を密にし、市民の憩いの場、にぎわいあふれる公園となるよう、様々な事業を展開する。写真、千葉公園、校門像広場周辺地区、拠点整備事業。提供、大和リース、アダストリアグループ。作成、株式会社、横須賀光雄建築設計事務所。編集、水戸市。写真終わり。その他の質問。本市ならではの魅力を全国に発信する取り組みは、令和6年度報酬改定における食事提供体制の格差是正について、投票所の入場受付にマイナンバーカードを活用してはどうか、佐藤昭夫、二次元コードがあります。質問、選挙では本人確認や選挙人名簿の照合が円滑に行えるよう、すべての有権者に投票所入場券を郵送している。他自治体ではマイナンバーカードを投票所の入場受付で活用し、受付業務の迅速化、照合の自動化、本人確認のセキュリティ向上、なりすましや重複投票のリスク低減を図っている。本市にも導入すべきと考えており、見解を伺う。答弁。マイナンバーカードに選挙事務を紐付けすることは、有権者にとっての利便性の向上や、選挙事務従事者の負担軽減など、より活用の幅が広がり、有効活用につながるとともに、なりすましによる投票などを防げる利点もあると考える。そのため、さらなるデジタル技術の進歩や、先進事例等の調査研究を進める。写真、マイナンバーカードを活用した入場受付、三条市。写真終わり。その他の質問。障害児福祉の助成制度拡充を。投票率の向上施策について、大型商業施設への期日前投票所の設置を。食、農、専門家を核としたローカル産業クラスターの形成を。萩谷真一。二次元コードがあります。質問。本市は飲食業や農産物など、食、農の資源に恵まれ、専門家との連携にも強みがある。市民からは、飲食業、農業と専門家が連携すれば、新産業が生まれるとの意見もある。産業、人材、技術がつながり、新たな価値を生むクラスターの形成について、認識を伺う。答弁。本市では、柔らかネギや国産ごま、めぐみとブランドの無農薬野菜など、多様な農産物が展開されている。青梅、福ゆゆを使った菓子の製造や、ホテルとの連携による地場産品メニュー開発など、農、商、工が連携した取り組みも進んでおり、地域の新たな価値を生み出している。今後も関係者のニーズを丁寧に把握し、必要に応じて食や農の専門家派遣など、事業の進行に応じた支援を行う。写真、水戸の梅、福井。写真終わり。その他の質問。街中を都市型産業の集積する働く場に、市独自の小商内×コミュニティ型企業支援を、市役所のカスタマーハラスメント対策を、保育・教育現場における防犯カメラ設置の現状と方針は、安蔵栄、 二次元コードがあります。質問。昨今、教職員による盗撮や児童生徒へのわいせつ行為など、信じられない事案が発覚している。県は全国で初めて、すべての県立高校等の廊下に防犯カメラを設置する方針を決めた。本市の教育現場に与える影響を心配しており、1、保育・教育現場への防犯カメラの設置状況と、2、今後の在り方について伺う。答弁、1、防犯対策として玄関等を対象に防犯カメラの設置を進めている。保育所、幼稚園、認定こども園の全施設への設置が完了しており、学校については、令和8年度までに完了予定である。2、廊下等への設置は、教育活動を萎縮させる懸念などがある。校内での児童生徒の安全確保策について十分検討し、県の取り組みや全国の事例等を調査検証しながら慎重に判断する。イラスト。防犯カメラ作動中。イラスト終わり。その他の質問。重点支援地方交付金の活用方針と農政への配分は、地域や家庭への防犯カメラ設置に対する補助は、健康麻雀推奨により健康長寿社会の構築を、青年貢献制度の周知方法と支援の拡充は、後藤美智子、二次元コードがあります。質問。認知症や知的障害、精神上の障害により、判断能力が欠けている状態の方を保護するための制度である、青年貢献制度について。1、周知方法。2、利用状況。3、利用する際の支援の拡充方法を、それぞれ伺う。答弁。1、制度を分かりやすく説明したパンフレット等を作成し、関係窓口に設置していることに加え、講演会、相談会等で活用している。今年度はクリアファイルも作成し、イベント等で配布している。2、現在31人の利用がある。今年度の市長申し立て件数は11月末現在で17件あった。3、国の計画に基づき、申し立て費用及び報酬助成金の対象を市長申し立てに限らず、本人、親族申し立てを含めた低所得者も対象となるよう、今年度からの制度拡充に向けた準備を進めている。写真、啓発リーフレット。写真終わり。その他の質問。高齢者の新たな移動支援施策の進捗状況は、校内フリースクールの利用状況は、不登校支援の今後の展望は、水戸ホーリーホックの J2 優勝、J1 昇格による今後の展開は、小泉浩二、二次元コードがあります。質問。優勝昇格を受け、1、ホームタウン推進協議会の支援について伺う。2、J1 に初昇格した岡山の経済波及効果は、J2 時代は年間約31億円だったが、J1 昇格で約54億円と試算されている。広島は新スタジアム効果もあり、一試合あたり約11億円の経済効果となった。J1 昇格という好機を捉えた水戸都市圏における来期の経済効果の試算と戦略的活用策について見解を伺う。答弁、1、試合チケットが入手できない事態も予測されるため、パブリックビューイングの開催等、 チームの J1 での活躍を応援する機運の醸成に努める。2、チームと一緒に経済効果を算出する。また、来訪者の増加が見込まれるため、県域の自治体に足を運んでもらえるような取り組みを検討する。写真、多くのサポーターが集まった J2 優勝、J1 昇格報告会。写真終わり。その他の質問。水戸ホーリーホックのこれまでの取り組みや活動実績は？これまでのケーズ電気スタジアムの改修・更新等の経緯は？魅力ある水戸市づくりのための財源確保を。須田博勝。二次元コードがあります。質問。市の魅力をさらに充実させていくためには投資が必要だが、財源確保は経費削減だけでは限界がある。他市では、道の駅からの納付金や周辺整備に伴う税収入によって利益と魅力を高めた事例がある。自ら収入を確保する大胆な施策、合併による効率化や施設の統廃合等による財源確保の施策を今実施すべきと考える。見解を伺う。答弁。財源確保のため、行財政改革に取り組んでいる。合併は早期に実現できるものではないが、広域的な街づくりへの住民の意識の醸成に努める。施設の統廃合については、計画を策定し、適切な管理運営に努めている。今後も行政の効率化や民間連携を進めるとともに、多様な財源確保に努め、魅力ある水戸市づくりを推進する。写真、道の駅上層。写真終わり。その他の質問、増加する義務的経費に対する認識は、社会生活基盤の整備に関する財源確保は、水戸ホーリーホックからのスタジアム改修要望は、ふるさと住民登録制度の積極的な活用を、鬼沢真珠、二次元コードがあります。質問、来年度からの運用開始に向け、ふるさと住民登録制度が総務省から提示される。その地出身の方や、ふるさと納税を利用した方、観光やイベントで訪れた方等に住民登録していただき、関係人口を見える化することで、地域の活性化や担い手確保につなげることが期待される。移住・定住にもつながる可能性を持つ施策として、本市においても、積極的に活用することを提案する。答弁。新しい視点や価値観を持ち、自ら地域課題の解決や街づくりに取り組む人材を積極的に呼び込み、活動を促進することで、地域の活性化につながるものと考える。各分野において、関係人口の創出、拡大を図る。議員提案については、国の動向など情報収集に努め、制度の活用効果について注視する。図、ふるさと住民登録制度のイメージ。図の説明。左側にふるさと住民に登録したい人、右側に自治体登録とあり、その間に数字と説明などがあります。順に読みます。1、ふるさと住民に登録したい人が自治体へアプリで登録。2、自治体はふるさと住民に登録したい人へ登録書を発行。3、行政から情報サービスの提供。地域活動への参加。図、終わり。その他の質問。移住定住を促す。創業支援事業の推進を、移住定住を促す市営住宅の積極的活用について、同居親族要件や 収入基準の緩和と用途転換を。
企業立地の進捗による人口増加策の推進を。袴塚高雄。二次元コードがあります。質問。市内の企業立地が進めば、労働力の需要が生じ、人口増につながると考える。地元学生からは、市内で働く場を求める声が多くある一方で、産業系エリア指定制度内であっても、企業努力だけでは土地の確保等は難しく、企業立地は進んでいない。人口増加策として、企業立地の推進を図るべきだ。市の認識を伺う。答弁。新たな企業立地は人口増加や経済発展に欠かせないものと認識しており、水戸先駆けネクストプラン等に基づき、企業誘致検討ゾーンを設定し、企業誘致を行っている。また、企業の多様なニーズに対応できるよう、市街化調整区域における開発基準のさらなる緩和や相談者への支援体制強化を進める。今後も関係部署が連携し、企業誘致に資する施策を展開する。その他の質問。開発行為の相談に対するフォロー体制の充実を。子育て支援策の充実による他事業への影響は。大工町歩道橋の撤去を。